本日の聖書箇所はマタイの福音書2章13節から23節です。マタイの福音書第2章13節、彼らが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨハネは立って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであった。ヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。そして人を遣わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させた。その時預言者エレミアを通して語られた言葉が成就した。ラマで声が聞こえる、むせび泣きと嘆きが、ラケルが泣いている、その子らのゆえに慰めを拒んでいる子らがもういないからだ。ヘロドが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました。そこでヨセフは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアルケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたので、ガリレア地方に退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであった。聖書箇所は以上でございます。それでは長島先生に、神イエスキリストと題してメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。アドベントの第2週ということで、また、ろうそくが1本ね、灯りました。これ、2本がね灯ったってことになりますね。徐々に、こうクリスマスに向けて私たちは、向かっているわけですけれども、皆さんの心はねいかがでしょうか。私自身はですね、やっぱり季節とクリスマスというのがどうしてもこう結びついているので、シンガポールでのクリスマスが初めてということで、なかなか気持ち的に、こうクリスマスっていう感覚がないんですね。しかしながらこうしてこう皆さんと、少しずつですね、イエス・キリストのその誕生を考え、また、分かち合うに従って、クリスマスが近づいてるんだな、そういうことをですねこう感じつつあるわけですね。ということで今日もですね、クリスマスの、お話をさせていただきたいと、そのように思います。今日の話は前回のですね、クリスマスの話の、続きですね、後半ということになります。それでは祈りを持って、メッセージを取り継がせていただきます。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、12月の、4日、今日こうして愛する兄弟姉妹一人一人とともに、またあなたの御言葉を受けるこの幸いを感謝します。そしてまたあなたを讃え、そしてまた賛美し礼拝できるこの幸いを感謝します。私たちが今心を一つにしてこの場に集いました。それは誠の神であり、生ける誠の神あなたを礼拝するために、今私たちはここに集いました。目には見えませんが、確かにここにおられるお方、この教会の頭である方、その方の栄光を私たちは望み、そしてまたあなたの御心がなされることを望み、今ここにいます。天のお父様、どうぞあなたから与えられているこの福音が、一人でも多くの方にこのシンガポールの地で、そしてまた全世界においてこの福音が広まり、そしてまたその素晴らしいプレゼント、あなたからのプレゼントを受けることができますように。まさにそれはイエス・キリストの誕生に始まります。 天のお父様、あなたの素晴らしいこの救いの御業、この計画がどうぞ一人一人の心の内に成就しますように、大きく期待します。今日も期待します。なぜならあなたは神であられるからです。この祈りをここにおられる愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、我らの主イエス様の御名を通して期待して御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。今日はですね、どうもこのプロジェクターの、こう調子が良くなかったわけですけど、今ね、しっかりこう動いているようですね。本当に感謝です。さあ、ということで、メッセージのタイトル、神イエスキリストですね。ということで、今日は、イエス様が神であるということをまたこう中心テーマとして学んでいくわけですが、前回の、マタイの福音書2章のですね、1節から12節、ここの、内容をね、簡単に、復習したいと、そのように思います。まず東方の博士たちが、イスラエルの王であり、そしてまた救い主である方が生まれたと、誕生した、そのことを知らせる星をこう見るわけですね。そしてペルシャからその東のとある、その東方であるそのペルシャからエルサレムへとやってきたわけです。しかしその王は宮殿にはいなかったわけですね。でそこからさらにその星に導かれて、エルサレムから南に位置する、ベツレヘムへと、そちらへまたこう導かれていくわけです。博士たちはその、星を見て、この上なく、喜んだわけです。そしてその星はその博士たちを導き、そのイエス様、その救い主、この、イスラエルの王である、イエス様の上にとどまったわけですね。そして博士たちはそこに生まれた、生まれてから2年ほど、ね、経っていると、そのように、聖書から分かるわけですけれども、その、イエス様を見て、心からですね、喜び、そしてまた、彼らは、その方の御前にひれ伏したわけですね。その方を神とそのように見たわけです。そして贈り物である黄金、乳香、もつ薬を捧げています。でその後ですけれども、夢でヘロデ大王のもとには戻るなと、そのような見告げがあったので、そして彼らはその言葉に従ってエルサレムを通って帰るのではなく、通らずにその博士たちの国へと戻っていった、そのような話であったわけです。今日はこの話の続きを共に学んでいきたいと思っています。今年のクリスマスですけれども、テーマとして掲げているのは、イエス様を、さらに、より深く知ろうということで、今、博士たちが、この生まれたイエス様に捧げた贈り物3つ、3種類挙がってましたよね。それは何でしたか。まずは黄金ですよね。この黄金というのは、王である方、イエス様が王であるということを、これは前回学びましたね。王の王である、主の主である、その方がイエス様であるということを私たち学んだわけです。今日学ぶのは乳香ですね。この乳香というのは、一説によると、神聖を表している。これはイエス様は神であるということを表している。今日はここから学びたいと思います。そしてもう一つが、最後がもつ薬ですね。このもつ薬というのは、死者のこのミイラを作るときに用いられる、防腐剤、そしてまた香りを放つものとして用いられるものだという話をしました。これは18日に、加藤神学生にが、この、テーマをですね、イエス様の死ということをテーマにまた語ってくださいます。こういうわけで、さらにですね、この、クリスマスに向けて、この誕生したイエス様というのはどういう方なのかということを、共に学んでいきたいと、このように、考えているわけです。さあ、ということで今日はですね、今日のメッセージは、2部構成に、なっています。ちょっと変わらないですね。こっちかな。はい、すいません。ちょっと変わらないようですね。スライド変えていただけますか。はい、ありがとうございます。 です。まあ、ここでね、日曜日は2部構成でお話をさせていただきたいと思っています。まずは先ほどお話ししたマタイの福音書2章の13節から23節ですね。こちらの方を学びたいと思います。そして後半はイエス様が神であるということ、まあ、このことをテーマにですね学んでいきたい、まあ、このような2部構成で今日は共に学びたいとそのように思っています。メッセージのゴールです。メッセージのゴールは神なるお方がこのように人となって救いのために生まれてきたということをぜひ知りたいと思います。そして神様を称えるということですね。でまたクリスマスの出来事を通して、まあ、福音が多くの方々の心に届くことを願い、そしてまた、救いにつながるようにと、まあ、そのような思いでですね、今日のメッセージを取り継がせていただければとそのように願っています。そしてこの、ゴールに向けてですけれども、こちらですね、イエス様は、神と呼ばれるということですね。そのことをまず、学び、そして2番目、神の性質を備えたイエス様、まあ、神と呼ばれるのであれば当然その方には神の性質が、宿っているということですね、まあ、能力ともね言い換えることができるかもしれません。で1番目、それはイエス様は全能なる方である、オムニポテンスですね。2番目、イエス様は全知なる方、オムニシアンスですね。3番目、イエス様は偏在される方、オムニプレゼンス、まあ、この3つですね。この3つは、まあ、神に備わっている能力ですね、性質であるわけです。でイエス様にもそれがあるはずですよね、神であれば。そして4番目、イエス様は愛である方、これ非常に重要ですよね。どれだけ能力があったとしてもね、愛が、まあ、動機としてなければそれは、ね、恐ろしいものでもあるかもしれませんよね。でそれはイエス様が愛であるということを知ることによって、まあ、神であるということをまたここで、学びたいと思います。3番目、十字架につく神イエス様ということで、この3つをですね学んでいきたいとそのように思っています。さあということで、聖書の内容に入っていきたいと思います。1番目ですね、それは、この2章の13節です。お読みします。彼らが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。まあね、ヨセフは眠っていたわけですよね、まあ、この夢の中で、まあ、語られたわけですね、まあ、神様から語られたわけですが、で実は、よくねこのヨセフは夢の中でどうも神様に語られるようですね。でこれは実は4回語られてるんですけど、夢の中 でこれ第2回目なんですね、夢の中でこのヨセフがねこう語られるのは。それではじゃあ第1回目、語られた内容は何かというと、それがこちらになっています。お読みしますね。これがマタイの福音書1章の20、21に記されています。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるものです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その方がご自分の民をその罪からお救いになるのですと、まあ、かなり具体的に夢の中で、このように語られているわけですよね。まあ、当時、ヨセフは、非常に悩んでいたわけです、まあ、恐れていたわけですよね。というのは、いいなずけの、マリアが身ごもったということです。でそれが人間的にね、一般的に考えれば、まあ、これは、他の男性と関係を持ったとそのように見なされてしまう。しかし、モーセの律法によればそのような状況であればこれ大変なことになるわけです。石打ちの刑で殺されるわけです。それだけ厳しい罰則が待っている。だから、まあ、分からないようにね、そっと晒せようと、そのように、ヨセフは考えていたわけですよね。またそのことを非常に恐れていたわけです、まあ、それを神はご存知であり、そしてここで、まあ、こう語られているように具体的にですね、まあ、ヨセフに語りかけるわけです。その子は聖霊によるものであるということ、恐れないで妻として迎えなさい、 まあ、そういうものであった。これが第1回目の夢の中での語りかけ。そして今、読んだところがですね、ちょっと戻りますね。この、13節、これが2回目の、まあ、語りかけになるわけです。この2回目のこの夢での語りかけを見ると、やはりここでも具体的に語られてますよね。それはどういうことか。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさいと、まあ、このように、語られているわけです。まあ、この立ってと、まあ、このようにありますが、これはギリシャ語ではこう起き上がるというね、まあ、立つということですよね。起き上がるということですが、当然ね、寝ていたわけですからね、まあ、横になっているわけですよ。まあ、そこからこう夢から覚めて、まあ、こう立つっていうね、まあ、そういったことをここでは表しているわけですけれども、しかしこの、夢で語られた内容を見ると、これは緊急性のある、ね、内容であるというのが分かりますよね。即座にこれは、こう夢から覚めて立ち上がったわけなんです。じゃあその理由は何かというと、ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしていると。まあ、これ大変ですよね。自分の子供が殺されようとしていると、まあ、これは本当にただごとではないわけですよね。即座に、ヨセフはこう起き上がったわけです。でまたこのヘロデですけれども、まあ、前回も、ね、このヘロデ大王についてはお話ししました。で彼は自己保身のために、自分のその王の地位を守るために、不安恐れの中で生きていた人物であるというお話をしました。それゆえに疑心暗鬼の中を生きていたものであったわけですね。じゃあ実際に、どれほど恐れていたのか、どれほど自分の地位を守ろうとしていたのか、その執着心ですけれども、実はですね、自分の息子3人を殺してるんですね。そのように言われているわけです。でそこで対比されるのが、ここで、出てきているまたイエス・キリストですよね。そしてまたそのイエスを送った父なる神ですよね。父なる神様は自分を裏切る、すなわち罪を犯した人間の命を救うために、自分の子供イエスを十字架につけて死なせてるんですよね。ここに大きな違いがあるわけですよね。で、こちらの方にね、この世の権威のもとにあるということと、神様の権威のもとにあるということのこの違いが明らかにここでも示されることとなるわけですよね。私たちが知っている権威というのはどういう権威でしょうか。それはやはりこの世の権威ですよね。やはり拘束されるということで、そういうふうなこうイメージを皆さんも持っているかと思います。拘束されれば自由を失うわけですよね。そしてまた、したくないこともしなければならない、それが権威の中にあると私たちは考えがちです。そしてましてやこのヘロデの権威のもとにあれば、それがどれだけ恐ろしいものであるかというのを私たちは知るわけですよね。しかし神の権威のもとにあるということは違うんだということ、私たちはこの神の権威をのもとにある。じゃあそのためにそれがどういうものであるかということを知らなければならないですよね。神の権威のもとにあるということは、それは神の愛による守りの中にあることであるというね、そのことを私たちはここから学ぶことができるし、その権威のに私たちは従うということを実は今ね学んでいるわけですよね。であればね、ここでの学びというのは非常に、必要なことであると、そのように言うことができるわけです。さあ、ということで、16節をね見てみましょうか。ちょっと待ってくださいね。そうで、もう一点ね、お伝えしたいこと、ヘロデは幼子である、この救い主を見つけ出して殺そうとしていたわけですね。で神様というお方は、そのヘロデの心を知っていたわけです。これは当然このことからよくわかりますよね。この一連の話から、神様は人の心の内をご存知であるということを、ここでね、一つ付け加えさせていただきます。次です。14-15ですね、お読みします。そこでヨセフは立って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。 これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであったという、ね、ことですけれども、で、まあ、ヨセフは主の使い の、その、まあ、言葉を受けると、どうしたか、まあ、ここに、ね、記されているようにすぐに従ったわけですよね。そしてまた、行動に移しているわけですね、まあ、これがヨセフであったということです。で、まあ、夜暗いうちに、ね、って書かれてますけれども、まあ、そして、まあ、荷物をまとめてエジプトへと、ね、出かけていくわけです、まあ、少なくともそのエジプトの、国境までは120キロぐらいあると、そのように、言われています。夜中にで暗いうちにですよ、荷物をまとめてそして出かけていくという。で、本当に引っ越しをね、ほとんどの方は経験されていると思いますけれども、神の語りかけが、ね、あって、そして夜暗いうちに荷物をまとめて、そして他国まで出かけていくというのは、これはどれほど大変なことかということは理解、ね、できると思います。しかしヨセフ、マリアは神の言葉にこのように、ね、従っているわけです。そしてまたここで、マタイは、ホセア書の、11章の、1節に記されている、言葉を引用していますね、それが、すいません、こちらですね、イスラエルが幼い頃私は彼を愛しエジプトから私の子を呼び出したというね、このホセア書の11章の1節をここで引用しているわけです。で、まあ、これイスラエルが幼い頃と、まあ、このように記されていますが、実はこのホセア書、このホセアが書いたものですが、これは出エジプトの出来事を思い出して回顧して、まあ、ここで記しているということが言えると思います。イスラエルが国家として、まあ、こうでき始めて、そしてまた成長する、まさにそれが出エジプトのその中で行われていったわけですよね。まさにイスラエルが幼い頃とそのように言うことができるわけです。そしてまた、そのイスラエルはという国は神によって愛されて、そしてエジプトから、まあ、呼び出した、まさにこれが出エジプトの出来事になるわけですよね。しかしマタイはこのことを今ね、このイエス様が幼い頃に起きたことですね、それに照らし合わせてこのホセア書を引用しているわけです。まさにイエス様が幼い頃、彼は今何て言ってるか、エジプトに逃れるわけですよね。そしてまたエジプトから呼び戻される、この一連の出来事をホセア書の11章の1節のこの予言の成就であると、このようにマタイは語っているわけです。すなわち何を言ってるか、これはイエス様のこの誕生というこの出来事は、これは旧約聖書の予言の成就であるということをマタイはここで語っているからですね。で、他にもこの後ですね、また予言が記されているわけです、まあ、このような意図があるんだということです。神様のこの、イエス様の誕生というのは神様の約束に基づくものなんだ、神様の計画に基づいてなされていることなんだということが、まあ、ここから、分かってくることです。さあ、ということで、16節ですね、読みます。ヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。そして人を使わして、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいてベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺しさせた。とんでもない、ね、ことがまたここで、記されているわけですけれども、まあ、ヘロデは要はこの博士たちを、まあ、彼の思惑通りに、ね、うまくこう騙して、使おうと、そのように思っていたわけですよね。ところが、その、騙して使おうと思っていたその博士たちに逆に騙されたとなると、これは激怒するわけですよね、まあ、その状況がここに、記されているわけです、そしてまた、ヘロデはね、この博士たちにこう7節でこう言っています。ヘロデは博士たちに幼子を見つけたら知らせてほしいと、 まあ、このように博士たちに、願っているわけですよね、まあ、命令しているわけですよね。しかし、まあ、その命令に従わなかった、それゆえに、まあ、起こっているわけですよね、まあ、もちろんその命令の背後に、ね、裏には彼の企みがあったわけですけどね。さあということで、まあ、実際この、ヘロデという、ね、人物、まあ、ここで、非常に、ね、恐ろしいことを、ね、行っているわけですけれども、ローマの皇帝ですね、アウグスティスがこのように彼のことを言っています。ヘロデの子供であるよりはヘロデの豚である方が良いと、まあ、このように、アウグスティスはヘロデのことを言ってるんですね、まあ、とても、ね、有名な言葉なので、まあ、皆さんも聞いたことあるかと思いますけれども、まあ、これ何を言ってるかというと、ヘロデの子供として生まれるよりはヘロデの豚であった方が殺される可能性が少ないと、まあ、そのようなことをアウグストゥスは、まあ、言っているわけですよね。そして、このヘロデは、なんとベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の、子供たちを皆殺しにしたわけです。人を罪と、そしてまた死へと、追いやろうとしているこのサタンの働きがこう激化しているっていうのがここからも分かってくるわけです。主の働きがなされようとするとき、そしてまた主の働きがなされているところでは、サタンもその主の働きを阻止するために働くわけですよね。まあ、そのことがここから分かってくるわけです。ですので私たちもね、この霊的に祝福されるときというのは、むしろ私たちは祈らなければならないわけですよね。主に祈るわけです。しかし恐れる必要はないということ、なぜならばイエス様が私たちに圧倒的な勝利をすでに与えてくださっているから。これはもうローマの、ね、8章35、37で私たち学んだところですよね。さあということです、まあ、そのようなことがこの聖書箇所から見えてくるわけです。そして17節18節ですね。その時預言者エレミアを通して語られたことが成就した。ラマで声が聞こえる、むせび泣きと嘆きが、ラケルが泣いている、その子らのゆえに慰めを拒んでいる、子らがもういないからだ。まあ、このように17、18節では記されています。まあ、親にとっては子供を失うこと以上に苦しく、また悲しいことがないのではないか、まあ、そういうふうに言えるわけですよね。親の苦しみ、まあ、特に、その、失った、幼子の母親のその嘆きを、エレミアのその予言としてね、マタイはここで、伝えているわけです。でそれが、ラマで声が聞こえる、むせび泣きと嘆きが、ラケルが泣いている、その子らのゆえに慰めを拒んでいる、子らがもういないからだですね。で、まあ、そのようにね、まあ、ここでマタイは旧約から引用しているわけですけれども、で、まあ、ここで、ラマでね声が聞こえるというふうになっていますが、実はこの聖書箇所、旧約の聖書箇所ですけれども、この箇所は、こうユダですね、ユダがこのバビロン捕囚ですね、バビロンに捕囚される際に、このラマという場所からですね、どんどん人々がこう捕囚されてバビロンへ送られていくわけですよね。まあ、その様子をこうエレミアが見ていて、そして嘆き悲しんだわけですよね。でそれはここでラケルと出ていますが、このラケルというのはイスラエルの十二部族の一人の母であるわけです。これイスラエルの母としての、象徴としてこのラケルがここで出てきているわけですが、そのラケルがその様子をね、バビロン捕囚に、連れされていく、そのイスラエルの人々の様子を見てね、その母であるラケルが泣いている、 まあ、そのように、まあ、ここではエレミアが、ね、こう語っているわけですけれども、ちょうどマタイは本当にその箇所を、ね、この、ベツレヘムで起きたこの虐殺ですよね。子供たち、2歳以下の子供たちが皆殺しになりました。でその本当に様子を見て、まさに、マタイはこのエレミア書ので記されている、ね、この、話の成就であると、そのように、こう語っているわけですよね。まあ、これも、マタイのその意図としては、予言ですね、旧約に記されているその言葉の成就なんだということ、そのことをここで伝えているわけです。神様が計画を持ってこの救い主イエスをこの世に送られたんだということをマタイはここからもまた伝えているのが分かってきます。さあ、ということで、ですね、マタイの福音書の2章19から21を、お読みしたいと思います。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました。そこでヨセフは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。このように、まあ、記されているわけです。主の、使いがまたこう夢の中で、ヨセフに語るわけですね。ということで、まあ、これは3回目になるわけです。で、ここでもまた具体的に、話を、まあ、しているわけですよね。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にましたと。すなわち、あの命を狙っていた、イエスの命を狙っていたヘロセ大王は死んだということを、まあ、これは夢を通してね、主の使いがヨセフに語ったわけです。そして約束の地である、まあ、イスラエルに戻りなさいと、まあ、このように言っているわけですね。そしてヨセフはじゃあどうしたか。ヨセフは同じようにその言葉に従ってたわけですよね。幼子とその母を連れてイスラエルの地に戻っていったわけです。さあ、ここで先ほど言ったホセアの11章1節ですよね。その予言が成就したわけですよね。なぜならばまたエジプトからイスラエルに戻ったわけですからね。さあ、そして、2章の22、23節をお読みします。しかしアルケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けていたので、ガヤラヤ地方に退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであった。マタイの2章22、23節ですね。でこのヘロデ大王の、まあ、後を、継ぐものですね。それが誰であったかというと、まあ、ここに記されているアルケラオという人物でした。しかしこのアルケラオという人物は、父と同じように、大変野蛮な性格、そしてまた情緒不安定であったと、そのように言われています。まあ、ここではカエルの子はカエルとね、まあ、そのように、まあ、ここで記されていますけど、まさにそのような人物、それがアルケラオであったわけですね。ということは、当初ヨセフは、まあ、生まれ故郷のベツレヘムへ帰るということを考えていたはずです。しかしこの、ヘロデの後を継いたアルケラオが、まあ、こう実権を握っているわけですよね。このベツレヘムの地域、このユダヤの地域ですけれども、であればこれ大変な危険なわけですよね。と同時にここでまた、夢で警告を受けていたとありますよね。主からの警告を、ヨセフは聞いていたわけです。ということで、じゃあどこに行ったのかというと、それが、ナザレですね。ガリラヤ地方のナザレという町に、彼らは、帰る、まあ、出て行ったわけです。そしてそれは、この、預言者たちを通して、彼はナザレ人と呼ばれると、その言葉が成就するためなんだということをマタイはここで記しているわけです。で、実際にこれ、彼はナザレ人と呼ばれるとね、まあ、このように記されていますが、 旧約聖書には直接、このような、ね、ことが書かれている箇所はありません。しかし、まあそのですね、ないんだけれども、その前に預言者たちというこのように複数形になってますね。いや、それは何を意味しているかというと、旧約聖書の中に記されるそのそれぞれの預言を、それを元にしてそこから導き出したその内容だということ、それが彼はナザレ人と呼ばれるということなんですね。まあ、そのような引用法、旧約の引用方法もあるんだということをぜひ知っていただきたいと、そのように思います。さあ、ということで、じゃあどんな内容が考えられるのかということですよね。それがイザヤ書の11章の1節です。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶと、まあ、このように記されているわけですけれども、まあ、ここで若枝ってありますよね。その根から若枝が出る、この若枝ですがヘブル語のネツルっていう言葉で、まあ、これがナザレっていうね、そのまあヘブル語のその読みにこう近いということがまだ一つね言われています。まあ、このような形で、まあこれは彼はナザレ人と呼ばれると、まあ、そのようなねことをマタイはここで記しているわけです。で、実際にこのナザレっていうね町は小さな町であり、旧約聖書の中には言及されていないほどに、まあ小さい町、そしてまた取るに足りないと、まあ、そのような町であったわけです。しかしイエス様はこのナザレ人と呼ばれたということ、まあ、これは私たちがね、一つ心に留めておきたいところだと思います。ナザレ人と呼ばれたイエス様、その方は取るに足りないものであったのでしょうか。イエス様は確かに神であったわけです。しかしその生き様というのは人々に仕えるものであったわけです。では実際にこのナザレ人イエスが神であったということを、私たちはこの聖書の中から共に学びたいと思います。ということで、まず第一番目ですね、まあ、ここから、まあ、2つ、2本立てたという、ね、話をしましたが、まあ、後半のメッセージに入っていくわけです。イエスは神である、神イエスキリストを学びたいと思います。1番目、イエス様は神と呼ばれるということですね。ヨハネの福音書1章の1節にこのようにあります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、まあ、このように記されているわけです。で、ここでまた言葉というね、その、言葉が、まあ、ここで記されているわけですけれども、でこの、ヨハネの一章一節に記されているその言葉、この後を、ね、読んでいくと、言葉が何であるかというのが分かります。それは何か、それこそがイエス様であるということ、イエスキリストであるということが分かってくるわけです。でこの一章の一節の最後に、言葉は神であったと、そのように記されているわけですよね。すなわち言葉がイエスキリストであれば、イエスキリストが神であるということをここから、まあ、ヨハネは、ね、伝えているのが分かってくるわけです。そして言葉は神と共にあったということは、この言葉と神というのは分離可能なものであるということが分かるわけですよね。イエスがあり、そしてまた神があるということが分かってくるわけです。さあ、そのことが、まずはイエスは神と呼ばれるというところの一つ目の、ね、ポイントとして挙げさせていただきました。そしてまた二つ目のポイントですけれども、またこれは、今日の、ね、今週の暗唱聖句にも、ね、出ている箇所ですけれども、私の主、私の神ですね。これは、トマースがですね、まあ、イエス様に対して語った言葉になるわけですけれども、これはまさにトマスの信仰告白ですよね。トマスは建築家であったと、まあ、そのようにも言われているわけですね。まあ、科学的なその根拠がなければ、私はイエスが蘇ったことは認めないよと、まあ、そういうふうに心に決めていたわけです。じゃあどういう根拠かというと、この目でその復活したイエスを見て、そしてまたこの指をまさにその、疲れたその腹にですね入れる、まあ、そのことによって触れることによって、私は、 イエスを主であると、復活したものであると、信じますよと、まあ、そのように心に決めていたわけですよね。で、実際にイエス様が、そのことを知るイエス様はトマスの前に現れて、そしてその時にこう言ってるんです。ヨハネの福音書20-27です。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の、脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさいと、まあ、このようにイエス様はトマスに語りかけているわけです。で、その後にトマスが私の主、私の神よとイエス様に語りかけているわけです。そしてまだイエス様言ってますよね。あなたは見て信じるのですか。しかし見ずに信じる者は幸いですと、まあ、そのようにこの後に、ね、イエス様は語っているわけですが、まあ、しかしこの2つの聖書箇所から何が言えるか。ヨハネもイエスの弟子でした。トマスもイエスの弟子であったわけですよね。その2人がイエスを何と言っているか、神であると言ってるんです。共に生活を長い間一緒にしている者がこの方は神であるとそのように言ってるわけです。家族伝道って難しいですよね。その難しい一つの理由っていうのはやっぱりお互いよく知ってるからっていうのがあると思うんです。一緒に住んでればそれはね、良い部分もあるいはね、ちょっと弱い部分もあからさまなわけですよ。でもね、ここではこの二人の弟子イエスと共にあり、イエスと共に食事をし、またイエスと共に寝、そしてまた起きたわけですよね。寝起きを共にしたわけですよ。その弟子が私の主、私の神よとそのように語っている。それがイエス・キリストであるということです。さあ、そして2番目、じゃあそのように呼ばれているのであれば当然その神としての性質を備えているわけですよね。でなければならないわけです。ということで神の性質を備えたイエス様ということで見ていきましょう。先ほど言いました、神様は3つの、ね、性質また能力を持っているという話をしました。まず第1番目、それはイエスは全能なる方、オムニポテンスであるということです。全能であるということですね。イエスが全能であれば、すなわちそれは神であるということが言えるわけです。で、ここで、ルカの福音書の8章25節にはね、このような、まあ、ストーリーが書かれています。イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。お命じになると風や水までが従うとは一体この方はどういう方なのだろうかですね。で、実際にこれはあのガリラヤのその、まあ、湖の上で、彼らは、まあ、イエスが共にいるわけですけれども、向こう岸に渡るその最中に、嵐に遭うわけですよね。ひどい嵐に遭い、そしてまたこの船の中に水が入ってくる、まあ、波が、ね、高くて水が入ってくる、そしてまた溺れて死ぬような状況、そこにはプロの漁師たちがいたわけですよね。それでもそのような状況に大変こう苦しんだわけですよね。死が迫るような状況であったわけです。で、そこでイエスに助けを求めて、まあ、この言葉がイエス様から語られたわけですよね。イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですか。そしてまた、イエス様は風とまたその水に命じたわけですよね。凪になれ、まあ、これは沈まれということですね。沈まれと風や水に対して、この自然に対して命じたときにそのようになった、まあ、ここに神の力を見ることができるわけですね。で、2番目です。それは、オムニシエンス、それは、イエス様は全知なるお方である。すべてを知っておられるのであれば、すなわちそれは神であるということですね。それは、ヨハネの福音書16-30をね、まあ、ここを、用いたいと思います。あなた方がすべて、すべてをご存知であり、誰かがあなたにお尋ねする必要もないことが今わかりました。ですから私たちはあなたが神から来られたことを信じます。これ誰の言葉かというと、イエスの弟子たちの言葉なんです。 あなたがすべてを存じているということですね。それを、まあ、この弟子たちは知ったわけですね。これは全知なるイエス・キリストを表している、すなわち神であるということですね。そして3番目、イエス様は偏在されるんだ。まあ、これは偏在、どこにでもおられる方。まあ、同じ時にいろんなところに、ね、いることができる。それが、まあ、神の一つの性質であるわけですけれども、イエス様も同じであるということが言えるわけです。それはマタイの福音書28章の20節、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様の名はインマニュエルなるお方ですよね。すなわち神共にあるお方なんです。イエス様は今も私たちと共にいてくださるお方であるということ。もちろんこの地上生涯においては体を持ってましたから、その時はいつもどこにも同じ場所にねいることはできませんけれども、しかし今この時イエス様は私たちと共にいてくださる、いつでもどこでも私と共にあるように、皆さんともどこにいても共にあるご方なんだということを言うことが言えるわけです。すなわちイエス様は偏在される方なんだということ、いうことが言えるわけです。そしてまた4つ目ですね、イエス様は愛である方、まあ、これは素晴らしい能力を持っていても、また権威を持っていても、その方が愛に根付く方でなければ、それは私たちはその権威に服することはできない、従うことはできません。しかしこの方は愛なる方である、神が愛であられるように、そうですよね、神は愛です、そのように聖書に記されています。であればこのイエスも愛であるということ、そのことが、言えなければいけないわけですよね。で実際にじゃあこの方は何をしたか、それは、友のために十字架で死んでくれたということ、これ以上の愛はないとイエス様は言っています。そのことをイエス様は実際にされたわけですよね。この十字架に私たちは神の愛を見ると同時にイエスの愛を見ることができるわけです。ヨハネの15章の13節ですね、これ9っていうのが入ってますね、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。実際にイエス様はそのことを十字架で成してくださいました。この神様の愛を人は受けることができるんだということです。まあ、それゆえに、これらの性質のゆえにイエス・キリストは神であると、まあ、そのように言うことができる、わけです。そして3番目、ではその神であるイエス様は、十字架についてくださったということ、そのことを学びたいと思います。まあ、クリスマスがね、どうして喜ばしいものなのかということです。どうしてこの上もなく喜ばしいものであるのかということ、まあ、それは実は罪の裁きと関係していることでもあるということですね。まあ、そのことを、まあ、今日ね、語りたいと思います。人が罪人であるということを認識しているのであれば、あるいは皆さんの心の中には罪責感があるでしょうか。もしこの罪責感で苦しむのであれば、その罪からの救いを求めるというのはこれ自然なことですよね。でましてや聖書が伝えるこの罪の行き着く先、それが永遠の死である、永遠の滅びである、永遠の苦しみであるということを知るのであれば、なおさら罪からの救いというものを求めるのはこれは自然なことではないでしょうか。それゆえに神様はこの人の罪から救うために自らが人となってこの世に来てくださった、それがイエス様であるということ、人でなければ死ぬことができないということ、そして清い神でなければ人の罪の身代わりとなり人を救うことができないんだ。それゆえにイエスは神でありながら、今学びましたよね、イエスが神であるということ、その神である方が人となってこの世に来てくださった、それがクリスマスの出来事ですよね。ピリピの2章6節から8節にこのように記されています。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、 人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自分を低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それが神イエス・キリストの姿であったわけです。神様は自らの一人子をあなたが罪から救われるためにあの十字架で身代わりとしたわけです。死に渡されたわけです。その神様の思い、そしてまた神様がなしてくださったこと、そのことを知らないあの十字架にかけられたイエスのその下では、人々はこのようにしてそのイエス様を、あざ笑い、言っていたわけです。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。まさにこれが人の内にある罪から来る思いだと、そのように、考えるわけですよね。このように十字架の下ではイエスを罵っていたわけです。それでもイエス様は十字架にとどまり続けたんです。お前が神なら自分を救ってみろと。もちろんイエス様は全能なる神であるから、十字架から降りることはできたわけです。しかし、とどまり続けたわけです。それには理由があります。それは、イエス様があなたのです。あなたの罪の身代わりとして、十字架にとどまり続けることによって、当然その罪の報酬として死ぬわけです。そして、死んだ後に墓に葬られる。三日目にイエスはよみがえる。このことを福音と言います。この福音を信じることによって、あなたの罪が許されて、永遠の命を得ることができる。これすなわち、あなたを愛し作られた神と共に、その神の関係の中へと、入れられるということですね。免れているということ。帰ることができるんだということ。この神の関係の中にですよ。まさにそのために、イエス様は十字架にとどまり続けてくださったわけなんですね。それがイエスの十字架であるわけですよね。イエス様は、あなたの救いのために、この罪からの救いのために、そして全人類の人々の救いのために生まれてきたんだということ、だからこの救い主の誕生であるクリスマスを私たちは祝うんですね。この上ない喜びとして祝うんです。なぜならば、このイエスが与えてくれたこの福音を信じる信仰と神の恵みによって、私たちには罪が許され永遠の命が与えられるからなんですね。で、このね、話ですけれども、これは遠い昔から計画されていたものであるということ。それは、あなたの、今生きるそのあなたの命が救われるためです。この素晴らしいイエス様という、そしてまたこの福音というプレゼントを受け取ることができるんだということ。イエス様が私たちのもとに来てくださったわけです。もうすでにプレゼントは用意されているわけです。神からのです。それを受け取るかどうかは、あなた次第です。誰から送られたかということも明らかになっています。そしてそのプレゼントの中身も、普通プレゼントの中身わからないんだけど、でも私たちはもう知っています。あとはあなたがそれを信じるかどうかです。 信じて受け取るかどうかです。先週また私いただき物でとっても小さいんですけどクッキーをいただいたんですね。でその日本製のクッキーとっても綺麗だったんです。バラをこう形作ったようなクッキーでね、でバラの葉っぱ一枚一枚がクッキーになってるんです。とっても綺麗だなと思いました。で取って食べるのはこれもったいないなと思いました。まあ見ていたいと、まあそういう思うわけですけど、でもやっぱり食べよう、口に入れて食べたんです。とっても美味しかったんです。やっぱり食べなければこの味、この素晴らしさは分からなかったよな、そういうふうに思いました。今イエス様というプレゼントが目の前に用意されています。この素晴らしさは分かっているけれども、でもそれを見ているだけではもったいないですよね。ぜひ取ってうちに招いてほしいと思います。その時イエス様の誕生があなたの心の中で起こるんです。イエス様はあなたの心の中に生まれてくださるんです。その時新しい人生が始まります。それは神と共にある人生です。イエスを主とする人生です。神様はそのことを心から願っています。どうしてわかるのか、それは自分の御子イエス・キリストを十字架であなたの身代わりとするほどにあなたを愛しているからです。この愛を知るクリスマスであってほしい、そのように願うわけです。そのゆえにそれを知る私たちは心からこのクリスマスを祝っていきたい、まあ、そのように思うわけです。ぜひ、人知を超えたその平安とこの上ない喜びで満たされますように、そのことを父なる神は私たち一人一人に願っています。さあということで考えてみようですね。1番目、イエス様の十字架の目的は何ですか。2番目、イエス様の十字架は誰のためですか。3番目、なぜあなたはクリスマスを祝うのでしょうか。ぜひそれぞれ考えていただきたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日はイエス様、あなたは神であるということを学びました。あなたはナザレ人イエスとそのように呼ばれました。ナザレ人、まさにそれは取るに足らない力のものであるという意味があります。しかしあなたは神であるということ、その神が取るに足りないもののようになり私たちに仕えてくださり、ましてや十字架にかかり私たちのこの命の身代わりにあの十字架で死んでくださり、そして私たちを生かしてくださったもの、止めるものが貧しくなってくださり、そして貧しい私たちが止めるものとなったことを感謝します。あなたの愛のゆえに今私たちはここに生かされています。どうかこの神の愛が私たちの心に満ち溢れますように、この教会に満ち溢れますように、それはあなたの御名が掲げられ、そしてまた一人でも多くの方にこの神の愛が届くためです。この福音が届くためです。そのことがなされますように、御心がなされますように大きく期待します。聖霊様、どうぞあなたが一人一人の心に今触れてください、語りかけてください。あなたの力を信じて祈ります。この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて我らの主イエス様の御名を通して期待して感謝して御前に捧げます。アーメン。